FM 広報藤沢、今回は自転車マナーアップ強化月間についてお話を伺います。防災安全部防犯交通安全課、黒川翔さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、今月5月は自転車マナーアップ強化月間ということですが、今回のスローガン、また最近の自転車事故の動向について教えていただけますか。
はい、自転車の交通事故を防止する運動を市民の皆様全員で行い、一人一人が交通安全について考え、交通ルールを守り、交通マナーの向上に取り組み、自転車の交通事故を防止することを目的としています。スローガンは自転車も乗れば車の仲間入りとなっています。自転車の事故は令和3年は311件と前年から45件増えています。また自転車が関係する事故の死亡者は3名と前年から3名増えています。死亡事故の内容としては、坂道を下っているときに転倒、交差点を左折するトラックに気づかずに巻き込まれる、歩行中の高齢者に衝突して相手の高齢者が亡くなる。ここで改めて認識していただきたいのが、自転車でも相手を死なせてしまうことがあるということです。また少し古いデータになりますが、2016年の警察庁の発表によると、自転車死亡事故の 78.2% の方が交通ルールを破っていました。今回の強化月間を機会に、今一度交通ルールの基本を思い出して安全運転をお願いします。
さて、自転車事故を防ぐためにどういったことに気をつけたらいいのでしょうか。
スローガンにあるように、自転車は車の一種です。運転免許の取得が必要でないため認知度が低いですが、車の仲間なので当然車道を走ることが原則ですし、止まれの一時停止などを無視することや車道の逆走は違反行為です。やむを得ず歩道を通行する場合は、歩行者優先で車道側を徐行してください。ベルを鳴らして歩行者をどかすのは絶対にやめてください。自転車の安全のための基本ルールとして、警察庁が2007年に策定した自転車安全利用5則があります。 1. 自転車は車道が原則、歩道は例外。先ほど伝えたように、自転車は車道を走るのが原則です。歩道は例外です。 2. 車道は左側を通行、車道の左側によって通行しなくてはいけません。右側は逆走となり違反であり、対向車を避ける際に車道中央に出るため、車との正面衝突の可能性もあり、大変危険です。絶対にやめてください。 3. 歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。一つ目でお話しした通り、原則は車道通行です。しかし例外としてやむを得ない場合は歩道の走行も認められていますが、当然歩道なので歩行者が優先です。車道寄りを徐行する必要があります。スピードを落とさずに歩行者を追い越すのは違反です。また警笛、いわゆるベルを鳴らして歩行者をどかすのも違反です。余談ですが、そもそも警笛と言われるクラクションやベルは法律上鳴らせる場面が決まっており、他者をどかすために使用するのはすべての車、バイク、自転車を通して違反です。さらに近年重大な問題になっている煽り運転も、クラクションやベルを鳴らされて威嚇されたと思い煽り運転が始まるケースが多く見られます。 4. 安全ルールを守る。これは飲酒運転、二人乗り、並進の禁止、夜間のライトの点灯、交差点での信号の遵守、一時停止と安全確認があります。自転車だけでなく、車もバイクもあらゆる乗り物で飲酒運転は絶対にやめてください。数ある事故の中で運転手が自主的に防げる事故です。しつこいですが、飲酒運転は絶対にダメです。二人乗りと並進、並進は並んで進むと書きますが、これらは学生に多く見られる行動です。 二人乗りは幼児席に6歳未満の子供を乗せる場合を除き原則禁止です。並進かの標識があるところ以外では並んで走ってはいけません。夜間のライトの点灯には自分が進む道路を見やすくする以上に自分の存在を周りに知らせる意味があります。運転している本人は見えていても周りからは見えていません。自転車も乗れば車の仲間入りとスローガンにあるように車と同じくしっかりと信号を守ってください。歩行者ではありません。また一時停止の標識もしっかりと止まってください。交差点へ一時停止せず左右も確認もしないで進入するのは自殺行為です。今まで事故に遭っていないから大丈夫だと言われますが、一度でも事故に遭えば大惨事です。ましてや死んでしまったら二度目なんてありません。一度目で終わりです。一度も事故に遭わないようにしっかりと止まって安全確認をしてください。 5. 子供はヘルメットを着用。2020年に消費者庁が発表した幼児同乗中の電動アシスト自転車の事故の中にある東京消防庁救急搬送データによると、幼児同乗中の自転車単独事故により搬送されたのは2011年から17年までの7年間で1443人であり、その受傷部位、つまり怪我をした箇所は頭蓋骨骨折を含む頭部の損傷が788人で全体の 54.6% を占めています。つまり最も怪我をするのが頭です。体はチャイルドシートで守られ、シートベルトで固定されていても頭は固定されておらず、ヘルメットがなければそのまま地面に叩きつけられます。運転している保護者であればまずいと思ったら自分を守れますが、乗っているだけの子供は地面に叩きつけられるまで何が起こったかもわかりません。頭の怪我は生死に直結します。悲惨な結果を少しでも減らすために必ず子供にはヘルメットをつけてください。
事故に遭わない、事故を起こさないようにしたいと思うんですけれども、今教えていただいた交通ルールを守る以外に何か私たちが日頃できることってありますか？
日頃からできることとして自転車の整備と点検があります。民間の保険会社が全国の自転車利用者1000人に対してインターネットでアンケート調査を行った結果によると、自転車に乗る前に必要な点検を全くしていない人は 86.3%、 自転車店で年に一度以上でも定期点検を行っていない人は 89.3% と、約9割に当たる人がほとんど何もしていないことが分かりました。警察が広めている合言葉に豚は喋るというものがあります。飛べない豚はただの豚だという有名なセリフがとあるアニメにありますが、あの豚さんも自分で飛行機の点検整備をしていました。この放送をお聞きの皆様もあの素敵な豚さんになったつもりで自転車の点検整備をしてみませんか？点検整備をする箇所は豚は喋るの合言葉の通り、ブレーキはちゃんと効くか、タ、タイヤの空気はちゃんと入っているか、ハ、反射材はちゃんとついているか、シャ、車体はグラグラしていないか、ベルはちゃんと鳴るかの5箇所になります。朝は時間がないという方も最低限ブレーキ、タイヤ、ライトの3点だけは確認してください。この3点は事故に直結します。
点検整備がとても大切ということですけれども、この自転車マナーアップ強化月間中に市内で行う取り組みがあればご紹介いただけますか？
はい、そもそも今の自分の自転車がいい状態なのか悪い状態なのかわからないという方も多くいると思います。点検整備の一歩目として、今の自分の自転車の状況を確認するため、ぜひ今月行われる自転車該当点検をご利用ください。4月25日号の広報藤沢にも掲載されていますが、藤沢市内で全10回行います。日時は場所ごとに違います。この該当点検はプロの自転車屋さんが来て 無料で点検してくれます。注意していただきたいのは、あくまでも点検だけですので、修理が必要と判断されたときはご自身で自転車屋さんへ持って行ってください。
市内各所で行われる街頭点検、こちらは予約が必要ですか？
予約は必要ないので、当日来ていただければと思います。
スケジュール、広報誌にも載っていますので、チェックしていただきまして、お近くの街頭点検ご利用いただきたいと思います。さあ、今、ルールなども教えていただきましたけれども、交通ルールなどを詳しく知れる方法というのはありますか？
はい、藤沢市役所のホームページに、自転車の交通ルールについてのページがあります。同じく、市のホームページに、交通安全視聴覚ライブラリというものがあります。このページでは、防犯交通安全課で所有している交通安全に関する DVD やビデオの貸し出しを行っています。自転車に関係するものもありますので、運転に不安な方は一度ご利用ください。また、市役所本庁舎や各市民センター、公民館に交通安全に関係する冊子やチラシが配下してありますので、合わせてご利用ください。また、取り締まりや摘発など処罰に関する権限は警察の管轄ですので、各警察署や警察庁のホームページにも交通安全に関するページがありますので、一読してみてください。新型コロナ蔓延後から自転車の利用者が増えています。それに伴い、交通ルールを守らない方が増えているように感じています。自転車の運転は免許がいらないため、誰でも乗れる反面、交通ルールを守る意識が低いようです。しかし、自転車だから免許がいらないからといって、交通ルールを破る危険な運転をする言い訳にはなりません。特に15項目の危険行為を繰り返す方には、違反切符が切られ、講習を受ける義務が発生します。さらに、自転車の違反だからと無視すれば、5万円以下の罰金が課せられます。
自転車も乗れば車の仲間入りということで、このようにさまざまなルール、そして罰則なども設けられているわけですね。それでは最後になりますけれども、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをいただけますか？
最後にもう少しお伝えしたいことがあります。本日話した通り、市内でも自転車で相手を死なせてしまう事故がありました。また過去に小学生が起こした交通事故で約9500万円の賠償金の判決が下っています。自転車だからと軽く見ないでください。衝突した時にかかる力については、本来は難しい計算をする必要がありますが、今回は分かりやすいように単純に重さだけで話をさせていただきます。一般的な自転車、いわゆるママチャリと呼ばれるものは、車体だけで15キロから20キロ、カゴや電動付きなど付属品でもっと重くなります。そして一般的な成人の体重が約50キロから70キロと言われています。合計で約80キロのものが時速20キロで突っ込んでくると言われてもよくわからないと思います。80キロのもので想像できそうなものを探しました。調べた結果ではツキノワグマでした。皆さん、ツキノワグマが時速20キロで突っ込んでくる姿を想像してください。無傷で済むと思いますか？むしろ死ぬなと思いませんでしたか？これが自転車でぶつかるのと同じなのです。長くなって申し訳ありませんが、これを聞いてくださっている方々に少しでも自転車の危険性が伝わり、一人一人が交通ルールと交通安全について考えていただき、事故を起こさない、事故に遭わないようご協力をお願いします。
お話を伺いました。防災安全部防犯交通安全課、黒川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。